日産自動車の会長カルロス・ゴーン容疑者64歳の逮捕には謎が多い。その一つが時期である。なぜ今週の初めだったのか。有価証券報告書への報酬減額の記載や不正な経費支出などは数年前から行われてきた。イギリスの新聞フィナンシャルタイムズの記事はその謎を解く鍵になりそうだ。ゴーン容疑者は日産とフランスの自動車メーカールノーとの合併計画を進め、数ヶ月以内に実現する見込みだった。これに対して日産の取締役会は阻止する方法を模索していたというのだ。1990年代後半に経営危機に陥った日産がルノーからの大型投資で救われた。ルノーから送り込まれたゴーン容疑者の下で日産は業績の V 字回復を遂げた。現在は企業規模でも収益でも親会社のルノーをはるかに上回っている。ところが資本関係を見るとルノーが日産株の 43% を保有するのに対し、日産の持つルノー株は 15% に過ぎない。ルノーの筆頭株主であるフランス政府はかねて日産の経営に関与しようと試みてきた。それに抵抗してきたのがゴーン容疑者である。もっとも今年6月にルノーの最高経営責任者の続投が決まったことで、フランス政府と手を打ったとの見方も出ていた。主君が間違った行動を取ろうとすれば、諌めて説得するのが江戸時代の武士の務めだった。それでも主君の行いが治らなかった場合はどうするか。歴史学者の笠谷和彦さんによると、監禁したり隠居に追い込んだりする主君押し込めの慣行があった。ルノーとの合併が決まれば日産は日本の企業ではなくなる。日産の経営幹部はそれを防ぐためにゴーン容疑者の不正を捜査当局に内部通報した。いわば主君押し込めだったと解釈すれば納得がいく。平成30年11月22日、産経省。